はい、こんばんは、下平です。
こんばんは、吉水乃です。
こんばんは、早川洋平です。さあ、大人放課後ラジオ、この番組は YouTube、ポッドキャストでお届けしています。番組の、フォロー、チャンネル登録、よろしくお願いします。さあ、251回です。
はい、今回はですね、これ、今年の前半の割と大きなニュースでしたね。GDP、世界3位になったドイツ。まあ、ドイツ、そのドイツがですね、本当に天国なのかっていう話です。ちなみに、今回のこの件で言うと、2024年、ドイツが55年ぶりに GDP で日本を逆転したんだよね。4兆4574億ドル。日本は4兆2129億ドル。ちなみに、1人当たりだと、ドイツは5万3000ドルで、日本は4万ドル。なので、まあ、プラス 30% ちょいぐらい。で、1時間あたりの生産性は、ドイツが68ドル。68ドルって、150円計算でいくと70ドルだから。
1が4、5、1、3、15。
10万、10万5000ぐらいか。だね、うん。だから1時間で10万ドル稼いでるんだね。でも、ポルシェの工場でさ、911作ってたらさ、10万円になるよな。で、日本は、対して、あ、48ドルだから、そのまあ、3分の2ぐらい。
いや、これ一番衝撃ですよ、私。
これまあ、これも衝撃だし、ここも衝撃だよね。
さあね。
生産性が高い上に労働時間は圧倒的に短い、1340時間。これヨーロッパでも最短です。そして日本は1600時間。ドイツよりプラス2割多く働いているのに、一人当たりでは、こっちのは全然安い。切ないね。
あ、そうか。はい、10万5000って1万500ですね。
そう。
すいません、失礼しました。うん、1時間、1時間10万5千円稼いでたらすごすぎじゃないですか、68
円。あ、そうかそうか、そうだね。
にしても違いますね、やっぱね。
うん、もう1万500
円。時給1万円だよ。
そう。いや、時給1万円ではないよね。これ、そこから給料出るだけだから。で、まあ、ドイツで強いのは、最初は鉄鋼、クノップ、
うん、
自動車、ダイムラーベンツ、
うん。
一番新しいのはフォルクスワーゲンなんだね。
ね、
オペルとかアウディとか BMW より、最後にできた、第二次大戦の時にできたのがフォルクスワーゲンなので。うんうんうん、そして科学。科学、ドイツの科学といえば、ノ、
う
ん、さん。
ドイツの科学といえば、うん、やばい、そこチェックしてなかった。
バイエルとかね。
あ、薬、
そう、薬もやってる。
名前は、
うん、科学もやってる。で、ほら、ドイツの有名なハーバーボッシュ法っていう肥料の会社があるじゃない。
うん、
アンモニアの固定化をやったので、それをもう世界中に、特に中国とかに輸出してるから。で、そこにさらに強いのは、実は、中小企業なの。
ね、書いてありましたね。
うん、ドイツってさ85億円年間の売上が以下が中小企業になるんだけど、
うんうん、
それが全産業の企業体のうち 99% なんだって、
ね、だからそうですよ、ね、
ドイツって大企業ないんだよね、
うん、
でもこれねやっぱドイツ人のなんか思考性があると思う、
うんうん、
実は東京って人口いくらだっけ
1200万ぐらい
1400万オーバー
もうそんな超えたか。
そしてベルリン、はい、ベルリンは
ベルリンでも多分東京より少ない
ね
と思うから
800750ね、そう思うでしょ。ベルリンは実は380で横浜なの。要するにドイツ人って一箇所にギュッて集まるとか一緒にやることないの。
あ、そう
なん、確かにベルリンそんな人口密度高いからなかった、
うんうん、
それとあとドイツってベルリン、バイエルン、シュットガルトみたいに、はい、細かな街がバーって散らばって、
うん、そうです
ね、どれもが100万とかいるんだけど、うん、圧倒的な中心を作らない人たちなのよ。だから、ほら、企業も 1% しかない。
うん、
でもちろんその 1% はなかなかでかいんだけど、うん、でもそれにしても日本人みたいに集まって集団でギューみたいな働き方ではないんだよね。
だから
面白いね。
まあね、その話いっぱい出てくると思うんですけど、日本人といろいろ似てる国民性とかいろんなことありますけど、そういう作り方は全然違います
ね。違うね。で、この中小企業の多くが下町ロケットじゃないけれど、
うん、
要するに世界で一つだけのテクニックみたいなので、
うんうんうん、
輸出で生きる、
うんうん、
輸出で稼ぐっていうのがドイツの基本的に産業の形
で、世界で稼ぐ職人企業みたいな。
そうそうそうそう、ね、だから昔から有名じゃない、ドイツのハサミとか刃物とか文房具、
憧れある、
工具、
うん、
爪切りとかもあります
。これだけ見るとめちゃくちゃ憧れる、
いいように見えるでしょ
う。すごくもうドイツで働きたいって思うんですけど、思うよ
ね。でしかもねここのところを見ると、うん、第二次大戦時の日本とドイツの人口ほぼ7000万で同じなの、
一緒ぐらいなんですね。
で、一緒ぐらいなのに日本はあんなに被害を受けて散々だって言ってたけど、 実は300万人しか死んでないんだよ、うん、ドイツはロシア戦線で地獄の目にあったから、うん、700万人の若い人が死んでるの、
人口の10分の1、
そう、
10分の1ってシャレなんだよ。
でもそれ以降日本もドイツも奇跡の成長するんだよね、うん、でこれは何でかっていうと経済で巨人になり、そして政治は小人で行くって決めたから。
政治は小人で行く、
そう、要は、うん、あのイギリスとかフランスみたいに政治の表向きで国際世論を引っ張るみたいなことはない、あアメリカとも交渉しない、
あ
そして軍事費に関しては少ないと、はい、
うん、
これ軽武装を経済中心、政治では控えめに振る舞う、日本とドイツ全く一緒、うん、
いやせっせこ働いてる、
そうで、この3つ、この2つで世界の奇跡の成長を遂げるというね、
そりゃなるわ、
なる、やっぱドイツ人ってなかなかだからね、ただそのドイツが今果たして日本を抜いて3位になったけど幸せかどうか、
うん、
いやなかなか幸せじゃなかったんだよね、これが、
だからそこが結構この本の実はタイトルというよりね、うん、なんか最後の方のその辺が、
前半はね本当いい話ばっかりなの、
うん、
こういうさっきのこれだから日本よりいい給料いい、
ね、うん、
労働時間短い、
はい、
でこれ書いてないけど、あの年の有給休暇30日を 100% 消化する、しかも法律で1日2時間以上の残業は禁じられている、
うん、
これ石破さん国民の、全ての、票を取れます、全ての企業において1日2時間以上の以上の残業は禁止する、有給休暇は30日は無理だから、20日でいいや、20日の有給休暇は 100% 消化しなかったら企業に罰金を課します、
うん、
税率を引き上げる、
そうしてほしい、本当に
そうしたら日本人を本当に入れてくれるから自民党に
でもあの消化有給っていうのがありまして、
うん、
あの勝手に夏休みとか冬休みを有給に当ててる会社っていうのがいっぱいございまして、
うん、だからそういうのも全部法律違反、もうそういうのは全部しょっぴきます、警察が、有給警察が
行きます、有給警察かっこいい、
だからなんかね、あのこの本とは別で家族は新書が出てちょっと前ですけど、ドイツではそんなに働かないっていうのが、うん、まあ逆に日本とドイツ比べてドイツのその良き点をね、うん、まあ、今の話もそうですし、あの今実際今もあるのかあるけど、1時から、平日の1時から3時ぐらいなんかうるさい音を出しちゃいけないみたいな、そういう法律がすごい静からしいんですよ、
うん、
でその間にまあ働いてんだけどみんなで
こう、その法律さみんな文句言わないんだ、
いやむしろだから静か
だから、イタリア人とかスペイン人そんなこと言ったらさ、
う
ん、
そういや無理
だけんじゃねえぞってことになるじゃない、うん、みんなでも家族で集まって職場から帰ってワイワイ飯食ってるところで静かにしろとかさ、
うんうん、だからなんかそれのその本読んでたんで、あもうやっぱドイツいいわっていうか、ちょっと北欧に通ずるとかあるわみたいに思ってましたけど、ね、いい意味でやっぱり今回のこの本の後半読んでよかったですね。
ね、もうねドイツの夢が覚めます。
結局はみたいな。
はい、結局はですね、ドイツは別に天国じゃなかったって話になるんです、これから。っていうところでもう時間。
そうですね。まあもうちょい話。
もうちょい話す。
じゃあ、 あの一つ私見習いたいなと思ったところがあって、うん、あのまあたくさん見習いたい部分あるんですけど、うん、あの中小企業が多いっていう話だったじゃないですか。うんうんうん、で結構その労働組合が力持ってるっていう話で、うん、強いんだよね、
しょっちゅうストやるし。
ドイツ列車運転士労働組合が、うん、ストを2024年にやって、それが賃金と労働条件の改善をめぐる、
うん、
ストだったっていうのが、うん、この、ドイツはなぜ日本を抜き世界3位になれたのかの 本に載ってるんですけど、その条件見ました？これすごくないですか？ 1. 全労働者の月給を555ユーロ、94,350円引き上げる、
うん、
2. シフトで働く労働者の所定労働時間を週38時間から35時間に減らす。ただし給料は減らさない。
うん、
3. インフレ対策として年間3000ユーロ、51万円の上乗せ、
うん。
4. 企業年金の改善などっていう。
いやだからね、これね、うん、要は、あの組合の側も全部飲んでくれるとは思ってないわけ。
う
ん、
なるほど。
だから最初にバーを上げておく。
うんうんうんうん、
しかも、今さそれすごいよねって言うけれど、
はい、
実はドイツはこの期間猛烈なインフレで、うん、2022年23年の2年間でプラス 13% になってんの、
はいはいはい、
でそれはもう食費、家賃、ガソリン、すべて電気代とか、
うん、
電気代とかドイツって10万だからね、月、
うんうんうんうん、すごいですよね、
月10万ってやばくない？
やばい。
でガソリンはリッター今400円なんですよ、
うん、
そしたら生きていけないじゃん、
リッター400、
いやすごいです本当に、
うん、でしかもドイツ人ってあの森がダメになるっていうと 急にガッて目覚めちゃう。あの森を守れ、じゃあ原発はダメ
目覚めろ国民みたいな。
そう、化石燃料を燃やして発電はダメっていうので、自分の国だけ原発を全部止めて、
うん、
で、隣のフランスから電気を買ってるんだけど、フランスは 70% が原発の電気だから、うん、もう口先だけなわけもう原発の電気を散々山のように使いながら、うん、俺たちは森を守っているって、うん、いうなんかね変な理想主義があるんだよね。
確かにそうですよね。
切り返すときすごいですよね。そう、切り方がね、
この切り替え方の怖さがドイツ人なので、うん、それに関してはみんなも本当によく覚えててほしいんだよね。極端から極端に触れる、
うん、
で今回電気自動車がもう見直そうってことになったじゃない。そうするとまた極端に揺れて、うん、ハイブリッドはいいねってことを言い出すので、
うん、
ドイツ人って口先だけで手のひれ返しがあるから、ヨーロッパ人って、
うんうん、
要は F1 のとかさ、あのスキーのジャンプと一緒、こちらが入っていっていい成績を上げるとレギュレーションを変えて潰しにかかる、レギュレーションを変えて潰しにかかるっていうのを必ずよくやる人たちなんで、あんまり口でどんなにさ綺麗なこと言ってもあんまりヨーロッパ人を簡単に信じちゃダメだよね。
まあそれはあるかもしれない。
そう、彼らは政治的に言ってるだけなので、もちろん心からそれがいいとは思ってるんだけど、手のひれ返しは本当に急なので、理想がドイツでドイツの働き方が最高みたいなのは大嘘だから、
うん、ただこの条件をそのしっかりその言える、うん、企業に言えるっていうところがまずすごいなって。やっぱ我々我慢しちゃうし、
いやっていうより日本は組合とその企業側ってなんだって仲良しでやってるから、
うん、そうですよね。
海外はどこも組合と企業体っていうのは戦争してる
んで、相反します
ね、うんうん、
戦うのでね。
だからその部分その働き方っていう権利がちゃんと我々にもあるっていうところをなんかハッとさせられたというか。
でも、まあ、でも僕がもっとハッとしたのはこの鉄道の話ね、
うん、
ドイツってさ昔から日本と並ぶ鉄道の先進国だったの、
うん、
で今日本は、新幹線を2分か3分の間隔でほぼ狂いことなく動かしてるじゃん、
はい、
で2分から3分遅れると遅れて申し訳ありませんっていうアナウンスが流れるじゃん、今ドイツの長距離列車は日本のレベルなんかはるかに下になりました、
うんうんうん、
ドイツ劣化した ね、
ね、
長距離列車の半分が帝国に発車せず、で遅延はだいたい数時間単位なんだって、
ね、
半日出ないとか、うんうん、1日もう出ない、今日はダメですみたいなことがしょっちゅうあるんだって。日本でそんなことやったら大ブーイングだよね。
でも起こりうるでしません、これから人が足りないとか。
人が足りないっていうのと、ね、線路とか切り替えとか、うん、鉄道の電気のインフラがもう劣化しているんだけど、それを直すお金がドイツないんだって。やばいよ、日本もこれから何十年か後には来る、
ね、
だから新幹線が3時間遅れになる、
ね、ですよね。ちょっと本当人事じゃない、
もう慣れちゃったからね、日本人にはきついですね。
きついと思うよ。ただ日本人はそこも人で何とかしちゃうんだよね、無理して。
あ、
でもインフラがボロボロになるとさやばいので、その時には本当に大事故が起きるんじゃないかな。
うん、そうですよね。
なんか、いやだから怖かった、なんか、うん、
日本に生じっこちょっと似てるところがあるじゃないですか。あるある、気質だったりとか、うん、こうやってる国の施策だったりとか、うん、方向性みたいなことが似てるところがあるから、なんかちょっとこうこの後半に多分これから話すような、うん、そのドイツのちょっと暗い部分もなんか自分たちに降りかかる問題なんじゃないかなって。
一気に右向け右でビュッて変わるところは日本人もそっくりなので、うん、日本もドイツもやっぱりちょっと放っとくと危ない国だなって気ちょっとするよね。
だからまあそこはどうするかありつつも、ただ生き延びるための個人としてのたくましさみたいなものは見習いたいですよね、
うん、そうだね、
うん、
はい、じゃあここでお便りとご質問お願いします。
はい、はい、お便りからいきます。ボーイズマムさん、60代女性の方からいただいています。いつも楽しみに拝聴させていただいています。244回生き延びるためのジム、私にとりましては神回のように心に刺さりました。
よかったね。
イラさんの紡ぎ出す言葉の数々がこの世界の空気中に漂って私の背中を押してくれるように思います。これからも楽しみにしておりますという素敵なコメント
いただいて。マジですか。
紡ぎ出したらしいですよ。
紡ぎ出したの缶詰に入れて売ろうか
缶詰ですか。
言葉の缶詰
真空パック。はい、じゃあ次行きたいと思います、はい、皆さん30代の女性からいただいています、
はい、
いつも楽しく放送を聞かせてもらっています。今日は恥を忍んでお伺いします、
うん、
今回の今回というか前にやった回ですね、うん、ベーシックサービスの回で、
うん、
イラさんが日本人は働かざる者を食うべからずみたいな根性のひん曲がったことを言うやつが多いとおっしゃっていましたが、うん、私はまさにその その根性のひん曲がったやつです。というのも私の姉妹の一人が何の障害もないのに人生を通して通学通勤社会人生活がしんどい、借金返済目的で結婚しては相手を捨てて逃げる、実家が悪い、社会が悪い、都合が悪くなったら自殺未遂を繰り返す、バカみたいに陰謀論にはまると、もう絵に描いたような社会的弱者枠の人でそれぞれ独立してからは生活保護で暮らしています、うん、多席志向の彼女に振り回され苦しめられる家族を見ていると、どっちが弱者でどっちが強者かわからないというのが実感で、弱者に優しい社会をとかいうフレーズが大嫌いになってしまいました、うんうん、私ともう一人の姉妹は早くから独立して働きながら大学を出、実家の借金まで返済したので、こういう弱さを盾に戦わない人が大嫌いで、つい働かざる者食うべからずと思ってしまいます。また次元は変わりますが、寝たきりの高齢者や意思の疎通もできない重度障害者にも、社会保険を湯水のように使ってただ生命を存続させるというテーマについてもどう向かい合ったらいいかが分かりません、
うん、
こんな私を叱っていただきたいと同時に、どうしたらこの根深い生存者バイアス思考から脱却できるでしょうか。できれば優しくないからといって弱い感情論ではなく、多様性に伴い DNA 的に絶滅するからといった生存論的な次元で考え方の変わるアドバイスをいただけると嬉しいです。
さあこれどうすればいい
っていうことなんですけど、
うん、でもさ、こういうサイコパスの人って身近にいたら本当に困るんだけど、
うん、
社会全体で見ると数は全然多くないんだよね、
うんうんうん、
要するにこれ生活保護の話だけれど、生活保護を受けているほとんどの人はおじいちゃんおばあちゃんでもう働けないって人が7割8割占めてるわけ、
うん、
それ以外は例えばシングルマザーでパートは働いてるけれど子供3人いて育てられないみたいな人が受けてるんで、生活保護は、
うんうん
う
ん、
そう考えたら最悪のケースがそばにいるから全部がダメだってことではないじゃん、
うん、私実はちょっとこの話、うん、身近な話で、うん、まあ、私の知り合いがこういったちょっと立場に置かれている人で、うん、自分の身内が働かなくて生活保護を受けようとしていて、うん、でも自分自身はまあ健康体であるっていう感じなんですけども、ただでも今イラシャンさんがおっしゃったように、本当にその人だけがそういう生活をしてるから、生活保護を受けてる人たち全体がそうなんだっていうのはやっぱちょっと偏った、
うん、そうなんだよね、
考え方なのかなと思うので、うん、もうちょっと広く見るっていうことなんですか、
ね、あと最後の方にあったさ、うん、その無理やり延命処理をされて生きている、
うん、
意識もないのに胃ろうで胃に直接なんかね、
うん、
食品の流動食を流し込むみたいなのだったら嫌だけれど、
うん、
ただ重度の障害がある人に関してはそれでじゃあもうほっといて殺せみたいなのはそれは問題だよ ね、
ね、
ナチスと一緒、
う
ん、
ちょっと極端すぎるかもしれ
ない、
うん、
なのでそこら辺は細かくちょっと分けした上で、うん、あ、全体で見たらああいうのは少数なんだ、やっぱりうちの家族にいたあいつだけ毒虫だったんだなっていう冷静な話のつけ方でいいじゃん、
全部違います
よね、そう。だから彼女の場合は、ただこの彼女もこの、ね、姉妹の困ったちゃんも多分やっぱりあのこれ心の病なのよね、
うん、多分相当苦労させられた
んですよ、うん、多席思考とか強いとか世界がそういうふうにしか見えないっていうのは普通にあるように見えて、心の病を持っている人だっていう、心の障害がある人だって突き放してみたらそういうことじゃない、結局、
うん、
だからそこはもうしょうがないよ、うん、としか言いようがない、
そうですよね、うん、
でそれが全体の中で数としては本当に少ないし、そんなにたくさんいないよって思ったらさ、だったらまあ生活保護の費用を一気にカットするかみたいなことは考えなくてもいいんじゃないかな、
うん、ただやっぱ SNS とか見ていると、うん、そのやっぱりその偏った
考え方、生活保護叩き多いもんね、
生活保護叩きの方が多いから、うん、どうしてもそっちに染まってっちゃうと、うん、そういう人たちが生活保護を受けていて、
うん、
働いてる、ちゃんと働いてこんなに苦しい思いしてる私たちがその人たちを養ってやってるんだ、うん、なんでそんなことしないといけないんだ、こんなこっちだって苦しいのにと思ってしまうのも気持ちは分からない
でもさ、僕その気持ちはよく分かるんだけど、うん、反面でさ、例えば柳井さんとかさ、
うん、
何この前会社売った人いるじゃん、100万円配りおじさんとか
はい、
ああいうさ、ちょっと成功した人をバカみたいに立派だって持ち上げたりさ、
うん、
ね、安倍派最高みたいなことを言うのと一緒じゃん、
うん、
上のやつは無条件で尊敬して自分より下のやつはともかく叩く、
うん、
そういうのはなんかもう人間としてあまりにも出来が悪いのでやめようよってことなんだよね、
うん、でもなんかそういう 正義感みたいなものってやっぱ持ってたなって思うんですよね、私も。
どういう正義感？
あ、例えば
下を叩くってこと、
うん、そう、下を叩いてしまう、なんだか、
でもそれは正義感じゃないよね。そう、要するに自分が苦しいのを反転させて下をいじめる、
そうっていうのを正義感っていう言葉で覆い隠して、うんうん、下を叩いてしまうっていう、そういう気持ちがあったけど、うんうんうん、あったと思うんですけど、でもなんか年を重ねていくことでなんかその世界がいろいろ見えてきたりとか、ね、その日本以外の国のことを知ったりとかすることでなんかこう相対的に物事を見れるようになってきたなっていう感覚があって、多分大人事のおかげもあるんですけど、うん、なんかやっぱりそういう世の中を知っていくっていうこともすごく一つ大事なことなのかなと、う
ん、そう、ただ手近なところにあまりにブラックホールみたいにやばいやつがいるんで、そこに引きずられるのはしょうがないと思う、
う
ん、
そう、本当そう、
ただ極端なことを言えばもう本当に彼女はもう病気なので、
うん、
この人は心の障害と精神の障害があるんだと思えばもう縁を切るしかないよね、距離を置いて、実際そうしてると思うし、
いやね、
う
ん、
なのでそういうところにしかもう答えのしようがないかな、
うん、
ではさらさらちょっとこれから離れるけど、うん、あれどう思う、今度選挙だけど裏金議員って、
あ、
どうかな、5年でまあ多い人は3000万なんだけど、
なんかもうちょっと風化しちゃっててよくわかんないん
です けど、うん、でももう今焦点だから多分なんか今回自民はかなりマイナスになると思うんだけど、ね、僕さ、まうん、あれでうやむやにするんだったらさ、
うん、
全員にやってほしいんだよ、
やるね、
要するに日本人全員年間500万脱税していいよっていうのをやってほしい、
ね、あ、それは本当
そしたらもう僕う、ね、自民党の人たち全員そのまま出てもらっていいから、
ベーシック裏金みたいな、
てかそうそうそう、ベーシック裏金で一人500万いいっすよ、まあ、500万とは言わなくても300万いいですよとかしてくんないかな、
いや本当そうです、
で別にそれが後でバレても法的には問いません、
うん、
記載をし直せばいいです、うん、で税金払い直せば大丈夫ですよ、バレたらねっていうさ、うん、
それが
いい、500万円までは裏金にならないと
そうそうそう、500万円ぐらいまでやったらいいよと、
嬉しい、
全員にやってほしいわもう、うん、それだったらもう怒んない全然、
うんうん、でもなかなかやっぱそれは難しいから、やっぱ清算してもらうしかないんですかね、なんか税金納めてもらうみたいなことなんですか、
でも税金納めてもらうのはいいけど何にも罪に問われないじゃん、
うん、
あれ普通の人がやると超やばいから、
ね、
要は収入を全部あの隠したってことなんで、あの重課税になるし、
ね、
税金も、
まあ、でも捕まえるっていうのもなんかちょっと違う、
でもサラリーマンでさ5年間で3000万抜いてたら捕まるぞ、
うん、いや捕まりますよね、うん、剥奪じゃないですか、やっぱその政治家の権利みたいなもの、
うん、いやだからなんかさちょっとね、これ今の話につながるんだけど、うん、強い立場の人にはおごらず弱い立場の人におごる、うん、僕たちのなんか貧しい日本的な、なんていうの、小作農というかさ、
うん、
昔の
なんかありますよね、その感じって、ね、
水飲み百姓だった頃のなんか嫌なやつがあるよね
国によっては有無を言わさず死刑ですよ、
うん、
ある
あ、ね、なんかね、
あの中国だったら、
ね、
まあ、まあでも中国の場合はそれが3億円とか30億円抜くから、うん、まあ、すぐに一生強制収容所になっちゃうんだけど、
うん、なんかそういうとこ緩いですよね、
緩い、
日本って、
うんうん、ただそれがなんか日本の貧乏臭い話ではあるなとは思う、
うん、
中国だったら本当に年に500億抜くとかやるからさ、
あ、なるほど
な、なかなか変わんないですねそこは、日本のシステムはね、
うんうん、ただやっぱちょっと問題あるよね、
あります、
上におもねり下に厳しい、
うん、
そういうなんか国民性は、まあ、日本がちょっとこの30年貧乏になったからなんだけど本当に強くなったなっていう気がするんで、
うん、
そこはなんかもうちょっとね、もうちょっとなんか誇りを見せてほしいかな、みんな、
しかも今の話で別にだから、うん、むしろイラさんがおっしゃるそこを決してうやむやにしちゃいけないんだけど、うん、本来これから選挙とか含めてその先の政策の話でもっと報道も含めてやんなきゃいけないのに、その前に裏金っていつもそんな感じですよね、
うん、
だから日本人ってさ何をやるかじゃなくてその人が潔癖かどうかがものすごく気になる人間なんだよね、
そうですね、何をしてきたかで10年前20年前まで探りますか、
そうそうそう、でその人が庶民の気持ちが分かるかどうか、無能でも庶民の気持ちが分かれば大丈夫じゃん、
うん、
村山さんとか小泉さんとかさ、
うん、
あんまり仕事ができなかったけどいい人だから大丈夫みたいな感じだったじゃん、
うん、
だってあの石破さんも確か田中角栄とかに昔なんかあの握手何千人したかが一番大事だみたいな、
うん、でも選挙ってそうだよ、
そうだから そうですけど、でもそういうことですよね、
う
ん、だから、
う
ん、
そうだね、
人の気持ち
って、うん、
なんか話皆さんの話に戻っちゃいますけど、うん、なんか優しくない、この方が優しくないからとかやばい感情論ではなくっていう書いてあるんですけど、なんかむしろこういうふうにこう私一生懸命頑張ってるのになんでだろうって思っちゃうのってすごい一生懸命頑張り屋さんだから
だ
ったり真面目だったり、そこに正面にから向き合ってるからやっぱそういうふうに 思うから、別になんかそれを、
うん、いや自分は
否定する必要はないのかな、うん、ないと思うよ。だってそれだけねやっぱ辛い思いっていうかちょっとしてきたんだろうし、うん、
ただやっぱり優しいよねこの人、
ね、
僕だとなんかもう毒虫的になんだろう標本瓶の中に入れて隔離しちゃうな、
うんうんうんうん、
もうタッチしないし、
でもそれしかないかもしれないですよね、うんうん、なんか見ないようにするっていうかね、うんうん、でもそれ
毒虫の生き方したいな、
ね、
な
かなかしたい毒虫の生き方ってみんなにいじめられるんだ。
いやですけど、でも、まあ、例えですけど、イラさんだったら僕だったらって、まあ、実際どこまでそうやるか分かんないですけど、でもそういうの持てないから、
うん、
持てないってなんか優しい人かってそんなことないって言われそうだけど、うん、
でも裏金何千万も作って一人ウシウシしたい、
うん、いやそういうことじゃなくて、
毒虫ってそういうことじゃん。
まあいいや、はい、
うん、だからそうやって考えるとあいつらも毒虫だね大概、
うん、少なからずみんな毒虫的な部分はあるのかもしれないですよね、人って多かれ少なかれ。
いやでもあからさまにやんないぞ。
いやそう毒虫的にみたいな考えること
あるけど、毒虫的ないいことあったらいいなって思いながら
毒虫にはならない、
真面目に生きてるのが普通。
そう、うん、そっか。
本当に毒虫にはならない。はい、お話はつきませんが、この後、本編に入っていきたいと思います。続きは4通りご視聴法があります、うん、YouTube メンバーシップ、そして、ニコニコ動画、Apple Podcast サブスクリプション、まあ、最近、Android その他でも聞けるようになりましたので、ぜひポッドキャストで聞きたい方、iPhone ユーザー以外もこちらから、そして audiobook.jp いずれかの方でご視聴いただけます、詳しくは概要欄からご覧ください。それでは本編で、
はい。